新居浜市声の姿勢だより、令和2年2020年8月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例を終わります。
そろそろ夏の疲れが出る頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは8月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、休日夜間 33-5151、別紙山支所 64-2011、上部支所 43-6101、川東支所 46-1180、上下水道局 65-1331、休日夜間65-1334、ふれあいプラザ 35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災問い合わせ 33-6800、防災行政無線自動電話応答システム050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年6月末日現在、人口118,363人、前月比-51。内訳、男56,945人、-30。女、61,418人、-21。世帯、57,866世帯、-10となっております。表紙の説明。今月の表紙は、平成29年度末に閉校した若宮小学校が新たな施設として生まれ変わります。写真は閉校記念として制作されたジオラマ。学校や地域への感謝を込め、児童の保護者が1年がかりで手作りしたものです。汚れや傷など細かい部分まで再現されていて、閉校前のにぎやかな声まで響いてきそう。ジオラマは新たな施設にも展示される予定です。
今月号の主な内容を紹介します。1、マイバッグを活用してプラスチックとうまく付き合おう。2、スプレー缶、カセット式ガスボンベの収集についてのお願い。3、ワクワク発見、みんなの学校。4、市政ニュース。4-1、パブリックコメントを募集します。4-2、平尾墓園の使用者を募集します。4-3、大切なものを守ろう、上半期火災概況。5、新居浜市議会だより。6、町の話題。7、保険の窓口。8、お知らせ。8-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。8-2、各種のお知らせ。8-3、ゴミ給料日。9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。10、休日診療カレンダー。11、無料相談。12、新居浜の玉手箱、墨絵座。13、新館案内、終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、マイバッグを活用してプラスチックとうまく付き合おう。 マイバッグの利用を引き続きお願いします。プラスチックは様々なところで活用されている便利な素材ですが、海洋プラスチックゴミなど、その活用方法によっては、世界的な環境問題として大きく取り上げられている素材でもあります。過剰な使用を抑制しながら、うまく付き合っていかなければなりません。市においても、プラスチックゴミの環境問題解決に向けた取り組みとして、マイバッグの持参を呼びかけて、レジ袋の削減に取り組んでいます。今年も環境問題解決のために、レジ袋削減、マイバッグ利用促進の活動に賛同し、協定を締結している事業者から、昨年のマイバッグ持参率が届いていますので、皆さんにお知らせします。昨年度の新居浜市のマイバッグ持参率は 79.6% と、前回より1ポイント改善し、あとわずかで目標値の 80% を達成というところまでになりました。目標はマイバッグ持参率 80% オーバー。また、7月1日より、プラスチックの過剰な利用を抑制するために、国の制度としてレジ袋の有料化がスタートするなど、プラスチックに関係した環境問題解決のための取り組みがどんどん進んでいます。皆さんも買い物時のマイバッグの持参など、身近にできる取り組みを進めていきましょう。お問い合わせは、ゴミ減量課、電話65-1252までどうぞ。2. スプレー缶、カセット式ガスボンベの収集についてのお願い。スプレー缶、カセット式ガスボンベの分別方法が、令和2年4月1日から変更となっています。スプレー缶、カセット式ガスボンベの出し方。1. スプレー缶、カセット式ガスボンベは、必ず中身を使い切って空にしてください。2. 空となったスプレー缶、カセット式ガスボンベは、穴開けは不要となっていますので、穴を開けずにそのまま缶の収集日にゴミステーションに設置されている缶専用のネットに入れて出してください。なお、穴を開けても出すことはできますので、ガス抜き作業などを行う場合は、安全な方法で屋外の風通しの良い場所で行ってください。カセット式ガスボンベは不燃ゴミから瓶缶へと分別区分が変更となっています。お問い合わせはゴミ減量課、電話65-1252までどうぞ。
3. ワクワク発見、みんなの学校。平成30年3月、66年の歴史に幕を下ろした若宮小学校。子どもたちの学び屋としてその役割を全うしてきましたが、これからはあらゆる世代の学びの場として新たな歴史を刻みます。趣ある校舎を生かして、跡地活用については、閉校以来、有識者らで作る生涯活躍の町推進協議会や地元関係者を中心に方針を協議してきました。令和元年6月にはパブリックコメントを実施し、若宮小学校活用基本計画を策定。改修にかかる工事設計が完了し、財源となる国の交付金の採択が受けられたことから、本年度に改修工事を行うことになりました。現存する校舎は生かしつつ、エレベーターの設置、渡り廊下と南棟へのウッドデッキの増築、トイレの洋式化と多目的トイレの設置、各教室への空調や IT 回線設備の整備などに取り組む予定です。4つのゾーンで学ぶ。 新しい施設のコンセプトは、感性を育み、ワクワクを創造する。歴史を生かし、記憶をつなぐゾーン。感性を育むゾーン。学びを深め、創造するゾーン。新たな出会いと発見を生み出すゾーン。という4つのゾーンを設けます。人生100年時代の到来に向け、子供から大人まで幅広い世代の人が、自分にとってのワクワクを発見し、関わり、創造することができる多目的複合施設として活用する計画です。お問い合わせは、地方創生推進課、電話65-1238までどうぞ。
4、市政ニュース。4-1、パブリックコメントを募集します。多発、激甚化する風水害や、発生が危惧されている南海トラフ地震に備え、事前防災、減災対策の指針となる、新居浜市国土強靭化地域計画を作成しています。今回、計画、案について、皆さんの意見を募集します。公表期間、8月1日土曜から24日月曜。公表場所、市役所、1階総合案内、3階行政資料室、消防防災合同庁舎、5階危機管理課各支所、市ホームページ。提出期限、8月24日月曜。提出方法、住所、氏名、計画、案に対する意見を、用紙、様式は自由です、に記入、郵送、ファックス、電子メールまたは直接担当課まで提出。電話受付不可です。提出先、郵便番号 792-8585 危機管理課、電話 65-1282、 メール kinri@cnihama.lg.jp です。
4-2、平尾墓園の使用者を募集します。平尾墓園には墓所、墓石タイプと合葬式納骨施設が設けられています。今回返還により空き墓所になった区画25区画程度の使用者を募集します。また合葬式納骨施設については随時使用者の募集を行っています。平尾墓園空き墓所の使用者募集期間8月3日月曜日から9月30日水曜日まで。要件、次のすべてに該当する人。1、市内に本籍または住所を有する人。2、現在遺骨を所有していて納骨する場所がないなどの事情がある人。3、過去に市営墓地の使用許可を受けたことがない人。費用、墓所使用料52万5000円、永代、管理料年間2500円。なお別途墓石購入費が必要です。申し込み、印鑑を持参の上、環境保全課市役所2階まで。なお申し込み多数の場合は抽選。 区画の場所については、10月下旬開催予定の抽選会で決定します。平尾墓苑、合葬式納骨施設の使用者募集。期間、随時。要件、市内に本籍または住所を有する人。括弧、亡くなった人が死亡時に市内に本籍または住所を有していれば申請可能。括弧閉じる。種別、合葬室、遺骨を共同で収蔵します。使用期間は永代です。納骨壇、1対応と2対応があり、遺骨を骨壺に入れた状態で収蔵します。使用期間は最大25年で、希望する年数で申請が可能です。使用期間が終了した後、合葬室に収蔵します。費用、合葬室1体につき1万1000円。納骨壇、1体用1年につき1万1000円。2体用1年につき2万2000円。なお、市営墓地を返還し、使用する場合は減免の対象となる場合があります。申し込み詳細はお問い合わせください。その他の市営墓地について、新興寺墓地、土ヶ谷墓地および黒岩墓地の3つの市営墓地では生前申し込みを受け付けています。詳細はお問い合わせください。墓所使用料は 0.1 平方メートルにつき2万1000円、別途墓石購入費などが必要です。お問い合わせは環境保全課電話 65-1512 までどうぞ。
4-3 大切なものを守ろう。上半期火災概況。令和2年上半期1月から6月の火災概況をお知らせします。火災は私たちの生活の中で使う身近なものが原因で発生します。出火原因のワースト1位は電灯・電話などの配線です。電気火災は電気コードの破損や電気コードを束ねることで熱がたまり出火するなど、普段気づかないところで発生することがあります。少しの油断が大きな災いとなります。電気コードや電化製品の適切な使用を心がけましょう。また、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災の早期発見、初期消火が皆さんの大切な命や財産を守るための鍵になります。まだ設置していないご家庭は早急に設置してください。また、住宅用火災警報器の寿命は約10年です。すでに設置しているご家庭は定期的な点検や交換など適切な維持管理をお願いします。お問い合わせは予防課電話 65-1342 までどうぞ。
5新居浜市議会だより、令和2年第3回市議会定例会を6月9日火曜日から6月25日木曜日までの会期で開催しました。議決内容および各常任委員会での主な審査内容をご紹介します。一部改正された条例、新居浜市国民健康保険条例、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などにかかる傷病手当金の支給に関する特例および国民健康保険料の減免の申請期限の特例を定めるための条例の一部改正、 全会一致。新居浜市後期高齢者医療に関する条例。新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などにかかる傷病手当金が支給されることに伴い、市において行う事務を定めるための条例の一部改正、全会一致。新居浜市介護保険条例。介護保険料の減免の申請期限の特例を定めるための条例の一部改正、全会一致。お問い合わせは、議事課電話 65-1321 までどうぞ。
6. 町の話題。誰もが憩える里山づくりを目指して。第32回森林レクリエーション地域美しい森づくり活動コンクールにおいて、煙突山クラブが林野庁長官賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。賞は積極的な森林整備や美化活動を行っている団体に贈られるもので、煙突山の森林登山道の整備や地元高校生や行政とのタイアップイベントなどが高く評価されました。代表の直野菅生さんは、誰もが憩える里山づくりを目指して、これからも地域の人たちと一体となって煙突山の自然を守っていきたいと今後の意気込みを語ってくれました。差別解消を目指したシトラスリボン。県人権対策協議会新居浜支部から市教育委員会へ300個のシトラスリボンが贈呈されました。新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者、医療従事者などへの差別解消を目指し、シトラスリボン運動が広がりを見せています。5月29日から制作したという色とりどりのリボン、中には太鼓をモチーフにしたリボンもあります。制作に携わった大原夏樹さんと新川優奈さんは、他にも市内の小中学校や公民館などに配布予定。大人から子供へ伝えてほしいと微笑みました。贈呈されたリボンは今後さまざまなシーンでの活用が予定されています。
7. 保険の窓口。8月は食品衛生月間です。県では8月を愛媛県食品衛生月間と定め、食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、普及・啓発を推進しています。食中毒は外食だけでなく、家庭での食事やテイクアウト品でも発生することがあります。食中毒予防3原則でしっかりと予防しましょう。細菌やウイルスを1. つけない。調理する際には手や食材、まな板などはこまめに洗い、消毒しましょう。加熱前の肉や魚の汁が他の食品や調理器具に付着しないよう気をつけましょう。2. 増やさない。冷たい料理は冷たいまま、温かい料理は温かいうちに食べましょう。作った料理やテイクアウト品は常温での保管は避ける。できるだけ早く食べるなど、細菌を増やさないための工夫をしましょう。3. やっつける。肉や魚、加熱が必要な食品は中まで十分に加熱しましょう。お問い合わせは西条保健所生活衛生課、電話 56-1300 までどうぞ。
8. お知らせ 8-1赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名、チームラボお絵かきタウン&ペーパークラフト。内容場所、教育的プロジェクトチームラボ学ぶ未来の遊園地からお絵かきタウンとお絵かきタウンペーパークラフトの2作品を展示します。完全予約制のためホームページからの予約をお願いします。展示室に、日程8月23日日曜まで。観覧料無料。なお、入場は市民もしくは市内の学校へ通学している学生のみ。8-2各種のお知らせ。 生活習慣病の早期発見で重症化を予防しましょう。1、歯科口腔健康診査のご案内。対象、75歳以上の人、または65から74歳で一定の障害があって、後期高齢者医療保険に加入している人。ただし、次の人は対象外。1、病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院している。2、障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設などへの入所、入居している。内容、問診、歯の状態、口腔機能評価、保険指導、料金、無料、受診期間、令和3年2月28日日曜まで。注意事項、無料で歯科口腔検診を受診できるのは1年度内に1回です。2回目以降は自己負担になります。また、歯科口腔検診は無料ですが、その後に治療が開始した場合は有料となりますのでご注意ください。お問い合わせは、県後期高齢者医療広域連合、電話 089-911-7739 までどうぞ。2、後期高齢者検診のご案内。後期高齢者医療保険加入者は無料で受けられる検診がありますので、後期高齢者検診の受診券の申し込みをしましょう。お問い合わせは、国保か電話 65-1219 までどうぞ。新型コロナウイルス感染症に伴う税制上の措置。次の通り特例などの措置を行います。詳細は市ホームページをご覧ください。措置、自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長。対象、自動車及び三輪以上の軽自動車取得者。内容、自動車税、軽自動車税環境性能割の税率を 1% 軽減する特例措置の適用期限を6ヶ月延長。令和3年3月31日までに取得した車両が対象。相談窓口、県、中予地方局課税課運輸支局駐在、電話 089-957-6621。 措置、チケットの払い戻し請求権の放棄を寄付金控除の対象とする。対象、個人。内容、中止になったイベント主催者に入場料などの払い戻し請求をしなかった場合、所得税、個人住民税の寄付金控除として適用。相談窓口、新居浜税務署、電話 33-4145、市民税課、電話 65-1224。 措置、住宅ローン控除の適用要件の弾力化。対象、個人。内容、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について一定の要件を満たした上で、令和3年12月31日までに入居すれば、入居が遅れた場合でも特例対象。相談窓口、新居浜税務署、電話 33-4145。
特別障害者手当などの支給制度と現況届について。特別障害者手当、月額 27,350 円。日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます。施設に入所した場合や病院などに継続して3ヶ月を超えて入院した場合、受給資格者、配偶者、もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給されません。障害児福祉手当、月額 14,880 円。日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。施設に入所した場合や障害を理由とする年金を受給している場合、受給資格者、配偶者、もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給されません。現在 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受けている人は、現況届、所得状況届を地域福祉課に提出してください。この届では、8月分以降の手当を受ける要件があるかどうか確認するものです。この届出がないと手当が受けられなくなるのでご注意ください。届出期間、8月12日水曜日から9月11日金曜日まで。お問い合わせは地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
脳ドック検診追加募集。内容、脳ドック検診のみ、または脳ドックプラス人間ドックのセット検診。対象、74歳以下、昭和21年4月2日以降生まれの新居浜市国民健康保険被保険者で、1から4の全該当者。1、1年間引き続いて加入し、国保料を完納している。2、入院または妊娠していない。3、脳血管疾患にかかったことがない。4、令和元年度に新居浜市国民健康保険脳ドック検診を受けていない。なお、令和2年度の従前総合病院、愛媛労災病院補助決定者は対象外です。申し込み期間、8月11日火曜から28日金曜まで。定員なり次第終了です。定員40人程度、先着順です。委託医療機関、愛媛県立新居浜病院。申し込み、電話、または印鑑保険証持参の上、国保課11番窓口まで。助成、費用額の約7割を市が負担。注意事項、入れ墨が入っている人は受けることができません。また、ペースメーカーやインプラントなどが入っている人は受けられない場合があります。お問い合わせは、国保課医療費適正化係、電話 65-1219 までどうぞ。
8-3 ゴミ休業日、ゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場。2日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、23日日曜日、30日日曜日。なお、9日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日土曜日、31日月曜日は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。ゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分まで大型ゴミ受付、電話 31-5300、 会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
9、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。戦争に行った馬、石井由美作。農家に可愛い子馬がやってきました。ある日、一通の青い手紙が来て、本当にあった戦争のお話です。スタンドバイニャー。岩郷光明著、世界中の猫に会える写真集です。他300冊。新ガラクタ講座、第15回最大の音楽の祭典グラミー賞とは、グラミー賞の歴史半世紀その3、 第21回から第30回。内容、第23回すべての主要部門は一人の新人の手に。日時、8月23日日曜、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。定員20人。無料です。申し込みが必要です。申し込み、図書館窓口または電話にて受け付けてます。花咲山観光50周年記念パネル展。内容、3世代に読み継がれるロングセラー絵本のパネル展。期間、8月1日土曜から30日日曜まで。場所、図書館ブラウジングコーナー。原爆パネル展、平和の大切さを考えませんか。期間、8月1日土曜から30日日曜まで。場所、図書館ロビー。学習スペースを設けています。利用時間、午前9時から午後5時まで。場所、第2会議室または多目的ホール。対象は中学生以上です。なお、感染症防止対策のため座席数を減らしています。また第2会議室、多目的ホールとも使用時は利用できません。利用日は図書館ホームページまたは館内に掲示してある夏休み学習スペース予定表でご確認ください。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象。8月6日木曜日、午前10時30分から11時まで。幼児対象、8月12日水曜日と26日水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、8月15日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語幼児対象、8月18日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、8月5日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、8月19日水曜日、午前10時から10時30分まで。8月の休館日、3日、10日、17日、24日、31日、いずれも月曜日です。9月1日火曜日は8月末の生理休館日です。開館時間、火曜から土曜は午前9時から午後7時まで。日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは電話 32-1911 までどうぞ。
10. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー診療時間、午前9時から午後5時までです。2日日曜、船木の大橋医長肛門外科医院、電話 41-8101。 9日日曜、沢津町の吉井整形外科、 33-4410。10日月曜、郷の伊藤整形外科クリニック、 37-7335。 16日日曜、萩生の林外科クリニック、 41-0801。 23日日曜、土橋の隅整形外科リハビリ科、 66-1201。 30日日曜、松美子の宮下整形外科内科、内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜午後8時から11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。 小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで、日曜、祝日、午後6時から9時まで。小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次から救急医療情報、休館センターでご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話 32-5658 まで。内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
11、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお知らせします。生活関連、消費生活相談、相談員が対応いたします。契約に関するトラブルや多重債務など、消費生活全般の相談を受け付けています。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。消費生活法律相談、これは予約が必要です。弁護士、認定司法書士が対応いたします。なお、認定司法書士は、債権者1人当たり140万円を超えない相談で、多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブル、1人30分です。8月21日、9月18日、いずれも金曜、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談は、市役所2階、消費生活センター、電話 65-1206 まで。市民相談、遺産相続、夫婦関係など、日常生活での悩み、問題など、祝日を除く月曜から水曜と金曜の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。法律相談、これも予約が必要です。電話でも可能です。弁護士が対応いたします。相談時間は1人20分。予約受付は8月3日月曜から。8月19日、26日、いずれも水曜。9月1日、火曜の午前9時から午後3時まで。行政相談、行政相談委員が対応いたします。観光庁に関する意見、要望など、8月6日、20日、9月3日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。以上、市民相談、法律相談、行政相談は、市役所2階、市民相談コーナー、電話 65-1204 まで。総合福祉センターから、暮らしの総合相談、支援窓口、借金、失業、子育てや介護など、日常生活の困りごと、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、登記、遺言、土地家屋調査相談、司法書士、土地家屋調査士が対応いたします。先着6人程度で、相談時間は1人20分。8月12日水曜、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務、社会保険労務士が対応いたします。8月11日火曜、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、家族会員が対応いたします。 8月28日金曜午後1時半から4時まで。以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記・遺言・土地家屋調査相談、社会保険相談、年金・保険・労務、精神障害者家族相談は、総合福祉センター電話 32-8129 まで。 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日午後1時から5時まで、電話 080-1996-3609 まで。西条保健所から、エイズ・梅毒・肝炎血液検査相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分でわかります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、これも予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど。8月25日火曜午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ・梅毒・肝炎血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業は、西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300 まで。人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談、8月13日、9月10日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所、総合福祉センター。常設相談、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。電話 56-0188、 西条人権擁護委員協議会。電話 0570-003-110。ナビダイヤルです。新居浜市人権擁護課、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話 65-1243。 なお、来庁相談は事前連絡をお願いいたします。生活相談、健康相談、看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。場所は新居浜共立病院、電話 37-2000 まで。障害者・障害児総合相談、8月14日金曜午前10時から正午まで。場所、地域福祉課カウンター。代表、新居浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所、電話 37-0702 までどうぞ。
子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について。祝日を除く月曜から金曜午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜午前8時半から午後5時まで。アスナロ教室、電話 0120-104-774。 子どもいじめ110番、これは電話相談のみです。祝日を除く月曜から金曜午前8時半から午後5時まで。アスナロ教室、電話 0120-104-774。 親と子のふれあい相談、歩み、
小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み、8月1日、8日、29日、いずれも土曜日、午前9時から正午まで、場所は総合福祉センター、学校教育課、電話 65-1301、障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜、午前10時から午後3時まで、場所は若葉共同作業所、電話 44-7025、 子育て相談、1、朝日保育園地域子育て支援センター、8月15日土曜と祝日を除く月曜から土曜、午後2時から4時まで、電話 33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター、8月15日土曜と祝日を除く月曜から土曜、午後1時から4時まで、電話 44-6611。 3、ニコちゃんパーク、祝日を除く月、火、木、金と8月8日土曜、午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 4、子育て広場ラトル、祝日を除く月曜から金曜と8月1日土曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-6690。 5、プラネットキッズ、祝日を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-6775。 6、子育て広場キッズ正枝、祝日を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-8180。 7、子育て広場ピノッキオ、祝日を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時まで、電話 34-6121。 8、ハッピールーム、第1、3、5週の月曜から金曜、ただし祝日を除きます。第2、4週は火曜から土曜、午前10時から午後4時まで、電話 31-6015。 子育て支援課から、子育て支援相談、祝日を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで、家庭児童相談、家庭相談員が対応します。家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待、祝日を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで、婦人相談、婦人相談員が対応します。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談は、子育て支援課、電話 65-1242。 一人親相談、母子・父子家庭、母子・父子自立支援員が対応します。祝日を除く月・水・木・金の午前8時半から午後5時15分まで、場所は子育て支援課、電話 65-1242。 女性関連、配偶者暴力相談支援センター、 DV ドメスティックバイオレンス被害者相談など、祝日を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで、電話 65-1480。 ウィメンズプラザから、 女性の職業生活・家庭生活相談、職場や家庭での悩み事など、毎週土曜日午後1時から5時まで、相談専用電話 37-1116、 予約の受付は男女共同参画課、電話 65-1233。 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで、子育て支援課、電話 65-1242。 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く月曜から土曜午前9時から午後6時まで、場所 e ワーク愛媛、萩生1309-1、電話 47-4307。 若年無業者就労相談、祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後6時まで、場所東洋若者サポートステーション市民文化センター本館2階、電話 32-2181。 その他、犯罪非行予防相談、祝日を除く月曜から金曜午前9時から午後4時まで、新居浜地区保護司会サポートセンター、電話 32-4520。 犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話、24時間受付です。電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛。祝日を除く火曜から土曜午前10時から午後4時まで、電話 089-905-0150。 交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日を除く月曜から金曜午前9時から正午までと午後1時から4時まで、ただし受付は午後3時まで。場所、愛媛県交通事故相談所、愛媛県庁第2別館1階、電話 089-941-2111、 内線5586。愛媛命の電話、これは電話相談です。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談。毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は正午から午後10時まで。電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に、宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日です。場所、テレコムプラザ2階、宅建協会、電話 34-8424。 主外相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、8月28日金曜午後7時から9時まで、場所、市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談。祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで、公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎、 電話 089-932-8930。
12新居浜の玉手箱墨絵座。戦後市民の人気を集めた娯楽は映画でした。昭和37年頃には市内に約20の映画館があり、年間入場者数は合わせて約300万人。これは現在のプロ野球人気球団の主催試合年間入場者数に匹敵する数です。テレビは大相撲とプロ野球の中継が昭和28年から、カラー放送が昭和35年から始まります。新居浜では昭和37年に銀線街でカラーテレビの受像実演が行われ、大勢の市民が見物に訪れています。テレビが庶民には手の届かなかった時代、映画館は身近にある娯楽の場として貴重な存在だったのです。お問い合わせは市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
令和2年8月号新刊案内です。録音図書1、私の履歴書、岸恵子女優、 CD1 枚、2時間18分岸恵子著。歴史は変わる。フィルムからデジタルへ。この世界から完全にフィードアウトしている自分を悟った。老兵は死なず、ただ消えるのみ。という有名な言葉が浮かんだ。消え去る前に残そうと思った私の履歴書です。2、時代の証言者。漫画で革命を。CD1 枚、1時間46分。漫画家、竹宮恵子著。京都精華大学を退職し、人生の節目を迎えた。振り返れば、ずっと漫画に関わってきました。戦後、日本の漫画の歴史とともに歩んできたと言えます。その歩みをお話ししてみます。3、愛媛新聞俳句。2020年6月号 CD1 枚1時間愛媛新聞社。6月4日、13日、20日、27日掲載。4、声の姿勢だより8月号全1巻 CD1 枚。5、令和切り抜き帳8月号 CD1 枚朝日毎日読売愛媛新聞より。6、録音広場8月号 CD1 枚婦人の友社ほか。7、笑顔の愛媛 CD1 枚2020年6月号第262号発行愛媛県。8、明日への声ボリューム73 CD1 枚2020年6月発行内閣府政府広報室。音声でお届けする政府からのお知らせです。転訳図書1、市政だより8月号2、厚生労働省委託第278号日本視覚障害者団体連合会発行加藤勝信厚生労働大臣への新春インタビュー。3、ふれあい羅針盤ボリューム73 2020年6月発行内閣府政府広報室。政府からのお知らせを取りまとめた冊子です。以上です。
暑さはこれからも続きますので、熱中症や食中毒などには十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。
これで A 面を終わります。巻き取って B 面をお聞きください。これで A 面を終わります。巻き取って B 面をお聞きください。